送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。5月30日ということで、もう5月が終わり6月になると、特にどうというわけでもないんですけど、最近涙流されてますか皆さん。僕サッカー番組いくつか見ていて、ヤベッチ FC っていう番組が、テレビ朝日の番組が毎週見てて、ナインティナインの矢部さんが司会でやってらっしゃるんですけど、最近その番組で新企画が始まって、クラブヒストリーズっていう、J リーグのクラブのね、歴史を、当時の映像とか写真とかを元に描くっていうか、まあ伝えるコーナーがあって、それまだ2回だけ放送されてるんですけど、2回ともすごい泣いちゃうっていうね、自分でもなんでそんな泣いてるのかよくわかんないんですけども、なんか感動してしまってね。まあこの J リーグの、クラブの歴史なんだけど、やっぱり本当に小さな小さな集まりから、またね、その当時の白黒の写真でこうみんなが肩組んで並んでる写真とかがね、またグッときたりするんですけど、そこからこう徐々に人が増えていって、規模も大きくなっていって、こう J リーグが始まりみたいな歴史が語られるんだけど、やっぱりそこで何にグッとくるんだろうと思った時に、やっぱりサッカークラブっていうのは地域密着というか、そこに住んでる人たちの応援で大きくなっていくっていうのがあって、昔から応援してる人のインタビューとかが挟まれたりで、またすごいよく見つけてきたなって思うのが、そうやってこう今はそのサポーターの、グループのなんだろう、ボスの人の当時応援してる姿の写真とかがね残ってたりしてね、またその時間の経過で泣けるというかね、やっぱこう地域密着で、住んでる、そこに住んでる人たちがそのクラブを応援して大きくなってって、まあやっぱり勝負の世界なので、負けが込んだり財政的に厳しいとかね、スポンサーがいなくなってしまったみたいな厳しい状況も、サポーターの支援によって、まあ、サポーターの支援というか言葉が重なってますけど、サポーターたちの応援というか、もう普通に何だろうな、運営に力を貸すような努力によって、クラブが続いて、今があるみたいな、そして今の選手たちが活躍している映像が出てきたりして、まあ泣いちゃうんですよね。まだ2回しか見てないんですが、多分もう次も作ってると思うんですけど、あれだ、確かに毎週作るのは無理だなって思う、ボリュームというか、すごい調べてあるので、僕は次のクラブヒストリーズはねすごい楽しみにしています。ちょっと皆さんサッカー興味ある人見てみてください。というわけで、それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ8スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2、それではお便りを紹介したいと思います。新潟県ラジオネーム超高速道路さん、内山さんこんにちは。質問なのですが、内山さんは読書をされる際のお気に入りの場所はありますか？例えば町の図書館や行きつけの喫茶店、はたまた自宅のソファーなどなど、普段内山さんがどのような場所で読書をされているのか気になり質問してみました。それではこれからも番組を楽しみにしています。本はね、だいたい読むのはね2箇所ですね、日々の生活では。まずお風呂、そして寝る前のベッド。お風呂はいわゆる半身浴っていうか、もう手だけ出す状態でもいいし、上半身が出てる状態でもいいし、あれで絶対なんかを読んでますね。あとは寝る前にベッドで数十分ぐらいですかね。だからこうベッドサイドには本とか重ねてあるんですけど、よくね、 本よく読む人とかからは、しわくちゃにならないとか、落としたりしないとかって言われるんですけど、確かに落とすこととかもよくあるんですよ。眠い時ね、うとうとしつつも読んでて、お風呂でバシャンっていうのは経験ありますよ。もう諦めるしかないですね、あれは。もうファファファファつってこうやってトントントントンって水拭いて、まあ本フェチの人はやらないでしょうね。僕雑誌読んだりするのは好きですけど、特にそういうフェティッシュはないのでしょうがないっていう感じですね。で、最近読んだのは、僕が愛読している映画秘宝っていう雑誌があるんですけど、あれのムックシリーズがありまして、それの最新刊で、アニメクリエイターの選んだ至高の映画っていうのが最近出て、これは日本のテレビアニメーションだったり劇場アニメーションの監督とか、携わってる人が選んだ映画の原体験というか、昔見た映画とか最近見てすごい面白かった人生の映画みたいなのを10本ぐらいリストアップしてインタビューするっていう本で、すごいたくさんの人がリストアップされてて、で、その中に僕も一緒にお仕事した人が結構載ってらして、辛坊監督とか、湯浅監督とか、中村健二さんとか、あと長浜監督とか、そういったお仕事したことある人がどんな映画好きなんだろうみたいな感じで、すごい僕にとってはいい本で面白く読みましたね。やっぱ結構皆さんいっぱい見てらしていて、僕ももっと見なきゃって思いましたね。で、同じような時期に、またこれまた同じく映画秘宝が、映画秘宝本っていうか、映画秘宝激動の20年史っていう、まあ、映画秘宝が20年目ということで、雑誌の歴史を書いてある本なんですが、これまたね、まあ、映画ファンは見逃せない、まあ、映画秘宝ファンなら絶対知っているであろう、まあ、キネマ旬報襲撃事件とかありましたからね、そういうのも含めた20年史が描かれてるんですが、これはもう筆記というか永久保存版な本だと思いましたね。今はこれを読んでいます。続きまして、ラジオネームスウィフティさん、東京都、18歳女性、大学生、お若いですね。うっちーさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。私は最近一人暮らしを始めたのですが、暇な時やなんとなく寂しい時は、iPhone のポッドキャストでワンクールを聞きながらパズルゲームをやって時間を潰しています。ちなみにパズドラではなく、キャンディークラッシュというものにハマっています。ところで、6回目の放送でスマホゲームを一切やらないとおっしゃっていたので、ふと気になったのですが、スマホ以外のテレビゲームや DS などのポータブルゲームはやられますか？音編でよく、これは前にね、僕が文化放送でやっていた番組ですが、豊永俊之さんと、音編でよくサッカーゲームのお話をされていましたよね。まだ続けていますか？また内山さんはキングダムハーツなどなど、ご自身が出ているゲームをやったことがありますか？質問ばかりですみません。よろしければ教えてください。ゲームは最近あまりしていなくてね。ウィーレー、っていうサッカーゲームはたまにやるんですけど、ポータブルゲームはね、昔 PS ビータかな、 FIFA っていうゲームがあって、それね、すごいハマってた時期があって、もうかなりやってた時期もあったんですけどね、最近はやってなくてね。キングダムハーツも僕声で出てた作品があるんですけど、やっぱチャレンジはしてみるんですが、途中で挫折するというかね、クリアできないで大体終わってますね。僕が人生でクリアしたゲームって、クリアっていうか、まあ、それぐらいやったゲームって限られてて、FF で言うと、7と10かな。あと、キャサリンっていうゲームが僕は大好きですけど、あと最近思い出したのが、昔モンスターファームっていうゲームをよくやっていたなと思って、モンスターファームっていうゲームも知らない人いると思いますけど、あれね、まあ、要はモンスターを育てるゲームなんですけど、どうやってモンスターを最初生み出すかというと、音楽 CD を、そのゲーム機にそのゲームのディスクと入れ替えまして、音楽 CD を読み取らせると、その音楽 CD の何に応じてかわからないけど、その CD ごとに出るモンスターが決まっていて、その CD からモンスターが生まれるっていうね、いうゲームでね、僕これ幼心になんてすごい技術なんだとか思って感動してね、いろいろやってたんですけどもね、これモンスターファームは楽しくてね。で、その CD で出たモンスターを育てて、その大会とか技を覚えさせて、大会とかに出して、 育てていくっていう。で、確かあれはね、何年かすると、やっぱ寿命とかが、あれよくできてるなと思うのは、寿命があって、若い時はこれ、こうなって、で、歳を取ると下がる、スタミナとかは下がっていくんだけど、なんかこう技術が上がっていくみたいな、年齢とそのパラメーターがこう、いろいろ関係性があったりして、死ぬとなんかお墓とか作ったりするんじゃなかったかな。いや、モンスターファームは、ちょっと僕の中でもでかいですね。小さい頃のゲーム史の中では。ちょっと懐かしいです。でも、今はね、みんなこう、データで買ったりするんでね。モンスターファームの根本を支えるシステムが、ちょっと失われつつあるっていうか、ディスクの音がうるさいとか言ってデータで買う人もいると思うんですけど、モンスターファームそれだと成立しないんでね、なんか、時代の象徴するじゃないけど、そうやってこう物事は変わっていくんだなっていうか、なんかちょっと寂しい気もしますが、あとはまあパワープロはね、野球ゲームですけど、やってましたね、中学生とか。サクセスっていうね、選手を作るモードがあるんですよ。まああれをずっとやるとかね。まあ、ちょっと、ベタな話でしたね。人並みなゲームしかやってませんな。はい、続きまして、ラジオネーム、はるかさん、新潟県。内山さん、はじめまして。私は31歳で、中学1年生の娘と年中の息子のママです。わあ、そういう方も聞いてらっしゃるんですね。娘は今年の春から中学生になったのですが、未だにとっても甘えん坊&怖がりで困っています。寝るとき以外は自分の部屋は使わず、今でも膝枕や抱っこ大好きっ子です。11で。そこまではまだ慣れない生活で疲れてるのかなと思うんですが、困っているのはお風呂です。未だに一人で入ることができず、私が一緒に入れるときはまだ、入れるときはまだいいのですが、入れないときは実家でおじいちゃんと一緒に入るとのこと。いくら孫とはいえ、年頃の女の子がおじいちゃんと一緒にお風呂はいかがなものかと。娘になんで一人で入りたくないのと聞いたところ、お化けとゾンビが怖いと。私はそういう類は平気な方であまり気にしたことがないのですが、内山さんはお化けやゾンビなどは平気ですか？どうやったらお化けやゾンビを克服できるでしょうか？これから夏に向かってまた怖い番組や話も増えてくるので、何かいい案があったら教えてください。中1ですか。確かにちょっと膝枕や抱っこ。もうそろそろ卒業って感じはしますよね。お風呂ね。まあ、とはいえね、僕は子育ての経験が全くないので、ちょっとね、滅多なことは言えないので分かりませんね。お化け僕信じてないですね。ゾンビ映画は結構好きですね。まあ、克服しなくてもね、楽しめればいいかなと思うんですけど、怖い番組とか話も大好きなんでね、あったかくなったらまた怖いものブームが僕に来ると思うんでね、怖いビデオ見まくると思いますね。いい案はだからないっすね。で、僕こそね、これ教えてほしいのはね、眠れない夜にやっちゃう系のやつでね、未解決事件について調べ出すっていうのがあってね、これね、なんで俺そんなことするのかなと思うんだけどね。いや、もう笑い事じゃないんですよ、本当に。実際にあったことなんでね。こんな事件があってまだ犯人は捕まっていないって本当にシリアスなことでね。そういうのを文章を読んだりしてね、怖くなってもっと眠れないっていう悪循環を起こす時があってね。あと都市伝説とかね。そんな感じなんでね、ちょっと僕もいい案が欲しいくらいです。ごめんなさい。というわけで皆様も、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクールシーズン2。
続いてはこちらのコーナー。内山のスイッチ。通常の内山のスイッチというコーナーでは、僕がハマっているものやこれまでにハマったものについてお話していますが、今回はクエスチョンが最後に入っているということで、スタッフの皆さんが今ハマっているものを私にプレゼンしていただいて、私のスイッチが入るか入らないかという企画になっております。前回は、当番組の内田プロデューサーによる自転車っていうテーマだったんですが、スイッチは特に入らずと、自転車まだ乗ってません。というわけで今回も、あら、そうですか、この番組のプロデューサーの内田さんからおすすめをプレゼンしてもらいます。というわけで内田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
自転車ちょっとあれでしたね。
ただなかったの、反応なかったスイッチ入りました。
今回は自転車じゃないんですね。
今回チャリンコじゃないです。
じゃあちょっと聞いてみましょうか、はい、お願いします。
はい、僕が内山幸喜さんにおすすめしたいものはこちら、 やたらと汗をかく。
え？
やたらと汗をかく。
あの、
これをおすすめしたい。
ハマるものなんですよ。
ハマるもの、ハマるものです。
これは何ですか？
これ最近僕ハマってます。
おすすめ良くないと思うよ。
こっからです。こっからです。
あ、そう。
こっからマイ
ナスからの。僕は何で？掴
み？逆。
逆逆。一回りした掴みみたいな。
そうですそうです。一回逆に振って
る。なるほどなるほど、はい。ネガティブから上げていく
やつだ。そうですそうですそうです。2回目なんでね、そういうことになりますよ。あの、まあ、これまずポイントが1個あって、
はい、
まずセールスポイントその1がですね、
スケッチブック毎回用意してもらわないんですけど聞いてる人全く関係ないっていうね。
これリスナーというよりも完全に内山さんに向けての
ありがとうございます、はいはい、
その1ですね、はい、1人でできるっていう、
うん、まあ、そろそろそうだ、
そうそうそうそう、これ1人できるんですよ。
はいはいはい。
最近、はい、まあ、夏に外出するとか別として、はいはい、すごい汗かくことってなくないですか？
いや、僕ところがあるんですよ。
そうなんですか？
毎日ほら、お話ししましたけど、お風呂で本読んだりするんで、
はいはいはいはい、
2、30分使ってるんで、
あ、なるほど、
だらだらですよ、汗。そういう時は。
なるほど。まあでもそういう体温上げて出る汗じゃなくて、
うん、
もうちょっと、まあ動きは伴うというかですね、運動と伴うような、
なるほどなるほど、
汗かくようなことっていうのはなかなかしないじゃないですか。
してないっすね、ないっすね。
全力疾走とかまあしないじゃないですか。
しないっす。
ないでしょ？
この間、電車に乗り遅れそうになって、ちょっと階段駆け上がったら、咳がすごい出てびっくりした。俺良くないな
と。これはちょっともうあれですね。なんか別の問題が出てる。まあ話続けますと、
はいはい、
まあ、とりあえずまあ僕今ハマっている理由というのは、とにかくすごく汗をかくと、これは結構快感なわけですよ。
はい。
そのまあ、お風呂でかく汗もあるんだけど、運動してかく汗って結構快感で。
はい、まあ汗かくって気持ちいいですよね。
気持ちいいです
基本的には。
で、僕今具体的にどうやって汗をかいてるかっていうと、
はいはい。
最近結構増えてるんですよ。24時間フィットネスになってですね。
ああ、この間街歩いてたら見ました。
最近増えてるでしょ。
そんなのあるんですね。
24時間営業のジムがあるわけですよ。
はあ、働く人大変ですね。
働く人、これが働く人いないんですよ。
え、無人？
無人なんです。
危なくないですか？
だから何かあった時に押す、なんかボタンはついてるんですけど、
え、
基本的に誰もいないんです、本当に。
怖い、怖い。
まあまあまあまあ、慣れればそんなに怖くないんですけど。
あ、そう、まあいろいろ対策は取られてるんだろうけどね。
で、基本的には、そういう、まあ、プールがあるとか、ヨガがあるとかじゃなくて、
ああ、
ランニングマシンとか。
機械が置いてある。
機械だけ置いてある。
へ
ぇ、行ったら自分で勝手に着替えて、それだけを使って、
へぇ、
組織やったら、もう自分のペースで自分でやって、自分で帰ると。
そんなのあるんだ。
で、これがだから、結構自分のペースで動けるので。
そうですね。もうわけわかんない。ていうかさ、わけわかんない時間に運動するっていうのは、果たして健康なことなのかっていうのは、ちょっと違う問題としてあるよね。
あるんです。それを僕も昔思ったんですけど、
はいはいはい、
それを追求した結果、全く運動しないのと、
何もやらないというよりは、
夜中の1時から2時でも、やった方がいいんじゃないかなと。
うん、なるほど。まあ、確かにそんな気もしますな。
で、最近とか僕、夜中の1時から2時ぐらいに走ってるわけですよ。
はい、マジっすか？
24 時間フィットネス行って。
それは会社の近くの家の近く
の。家の近くの。
ああ、なるほど、なるほど。
で、終電で帰って、
うん、
家帰って、荷物持って。
よくやるわ、そんなこと。
いや、それぐらい、その汗をかくっていうのが気持ちいいんですよ。
半身浴したらいいじゃないですか。
半身浴もありなんですけど、もう一個目的があって、
うん、
僕年に一回ぐらいちょっとお休み取って、まあちょっとどっか行こうかなって、一人で旅行とか。
あ、してらっしゃいますよね。
するんですよ。で、まあ僕行くの、よく大体行くの京都は行くんですけど、
うん、
一人で行って、いろんなものを見ようと思うと、意外と結構、歩ける距離だなと思っちゃうと結構歩いちゃうんですよね。
はあ、ははあ、
でも、歩くと結構、まあ、当然、体力を使っちゃうんで、
使えちゃう。
無限に動けないわけですよ。
うん。
だから、意外と自分が動けると思って、京都まで行って、こことここ行こうって決めたんだけど、
うん、
いざ行ってみて、一箇所目回ってきたら、もう結構疲れてて、
うん。
その後行けないわけですよ。
もう行っかって。
もう行っか。
宿でゆっくりしようかと。
もうしないとちょっと死んじゃうってなっちゃうんで、うん、でも、それだったらやっぱ楽しめない。
うん。
やっぱり体力必要なわけですよ、
うん、
お風呂で汗かいてるだけだと、
うん、
そういうところで体力がなくなっちゃうんで、
うん、
京都に行ったにもかかわらず、
うん、
比叡山登っただけで、
うん、
よしもう宿だみたいになっちゃうんで、そういう意味で言うと、その1時間でもやると体力がまあつくと。
あ、体力をつけるっていうことね。
体力もつくっていう。
あ、なるほどね。
したる目的は汗をかきに行ってるんですけど。
ああ、そうだよ。それが最初だもんね。
そうそうそう、はいはい。でもやっぱりまあ1時間ぐらい僕がやるんですけど、だいたい30分走ったらもう走れないんで、残り30分はだいたい歩いてるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうです。それでもその残り30分もずっと汗かき続けるわけですよ。
へえ。
時速だいたい7キロぐらい歩くんで。
あ、そう。
そうそう。で、これがまあ、しかもまあ、前その、内山さんもなんかジョギング興味あるって話をされ て
興味はあります。
家の周り歩いて走ってみようかなとかって話もしてたけど、意外とそれ難しいんです、実際やると。
はい、何もやってないです。
やってないでしょ、
はい。
これがもうね、一回こういうとこに入っちゃって、とりあえず行くとこまで自分で頑張って行っちゃえば、あとはその時間、やめなければ、もう1時間なり運動してるわけですよ。
うん。
そのもうルームランナーっていう強制的に走らせるマシンで。うんうん、そうすると結構まあ汗もかくし、まあその体力もつくんで、まあおすすめだなっていう。
ああ、はい。
刺さりました？
いや、ちょっと眠くなってきました。
そうかなってちょっと思いましたけど。そうかなってちょっと思いました。
その2があるんじゃないの？おすすめポイント。
おすすめポイントですか？もう喋っちゃったんで、もうないんです
か？いやいや、だってその1しか開いてないじゃん、まだスケッチブック。その2何なの？じゃあ、もう1、ね、一目くりして。
これね、その2じゃないです。これまとめです。
え、な、おかしいじゃん。なんでおすすめポイント作ったんだよ、じゃあ。
まとめ。
はぁ？
ね、1、汗をかく快感。2、体力作り。これが一人できる。
なんかさ、要は進めたいのは何なの？その24時間営業のジムに行くってことなの？
まあ、そうですね。具体的なこと、行動で言うと、それどうですかっていう。
サブタイトル的にはそっちなの？
そうです、そうです。
汗をかく24時間ジムの進めみたいな。
そうです、そうです、そうです。
は
ぁ。雨の日も関係ないよっていう。刺さりました？
眠くなってきました。
残念。
まあでもさ、そうやって運動したら、こう寝つきも良くなるかもしれないもんね。
そうです、そうです、そうです。
私最近パッと眠れないみたいなのあるんで。確かに正論っちゃ正論かな。
ぜひぜひ。まあでもぜひ一回やってみると、
うん、
まあ眠るのもだからもう寝ちゃうんですよね。家帰ってきたら。
寝た方がいいんじゃないの？
だからまあ終わった後に寝ますよ、だから、
うん。
1時から2時走って2時半にはもう寝てますよ。
そんな30分後に、え？
着替えとかもすぐパパできちゃうんで。
あ、そうか、シャワーとか浴びてくるのか。
そうそうそうそう。シャワー浴びて、もう家帰って寝るだけです。
なんかまあ、理にかなってる気もしてきたな。
ぜひぜひ。
なんか、悔しいな。じゃあ。
ご検討。
わかりました。以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール、シーズン2。
思春期の痛み。
これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。では今週届いたエピソードを紹介していきましょう。ラジオネームメキャベツさん。私は中学生の時、同じ部活かっこダンス部の一つ上の先輩に憧れていました。同性でしたが、とてもかっこよくて憧れていました。先輩が中学を卒業するとき、校舎の階段で私は思い切って先輩にネクタイをくださいと言いました。先輩は心よく制服のネクタイを私にくれました。とても嬉しかったです。が、私は持ち帰ったネクタイをハンガーにかけていたら、お母さんが知らないうちに洗濯してしまい、私のネクタイと混ざってしまいました。どれが先輩のネクタイなのか、もはやわかりません。やってしまったなぁ、と思いました。それが忘れられない私の思春期の痛みです。痛恨のミスですよね。まあ確かに中学生ともなればもう洋服に名前を書くとかはしないでしょうからね。ネクタイね。高校生の時に制服がね、あれはブレザーっていうのかな、まあ、制服、私服で通ってたんですけど、制服は一応あってネクタイがあってね、ただすごいなんかね、汚い黄色みたいな感じでね、みんな、たくあんネクタイって呼んでたんですけどね。なんかこう、霞がかった黄色みたいな色でね。曇った黄色。曇り空の黄色みたいな色でね。そういうネクタイでみんな嫌ってつけなかったんですけど、卒業式は着なきゃいけなくて、やっぱりそういう式典ごとの時は、まあ、ネクタイもみんなしょうがないから、つってして、で、最後に、チャペルで卒業式するんですけど、式が終わって、最後の最後に、なんかどの瞬間か忘れたけど、ネクタイをみんな上に投げるっていう、お決まりの流れがあって、なんかアメリカ映画でよくあるような、あれの真似っていうか、あれをやるんですよ。まあ、みんないらないっていうことがあるのかもしれないけど。だから僕もそれで投げて、ネクタイどっか行っちゃいましたよ。確か。拾って
ても誰のか分かんなくなるからね、上投げて。みんな同時に投げるから。だから、芽キャベツさんも気にしなくて大丈夫です。何の、ね、慰めにもなってないかもしれないですけど。だから制服、高校の制服どこ行ったかな？ネクタイは消えたと思いますね、僕は。そう。だから、大丈夫です。みんな、こういう痛みを経て、大人になるんですね。このコーナーでは、こんな思春期の痛み、もとい、お宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。今週はね、内山のスイッチと題して、また内田プロデューサーから、汗をかくでしたっけ。今回はねその、スイッチご紹介いただいたんですが、まあ、要はこう24時間営業のその無人のジム行ってみたらみたいなことだったんですかね。まあちょっと 30% ぐらい今ちょっといいなって思ってますけどね。こう運動してパッと眠るっていうのも悪くないなってちょっと最初はバカにしてましたが、ちょっと思ってますので検索とかしてみようと思います。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは 1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。フォローよろしくお願いいたします。さらにポッドキャストも毎週月曜配信中です。よろしくお願いします。というわけで次のワンクールまであと5回、また来週、さようなら。